ご神君、一つ縁談に相性を改め見合わすより、誠の心を見合わせよ。誠の心を見合わせるということは、めいめいが信念を持って信じられる二人になるという誠が必要だということと思います。召集監視という言葉があります。松の優れている美しさは、どのような寒さにも色さえも変わらず耐えている姿だということです。松の心をいただきたいものです。どのような中にも耐えておられる、まあそういうことができたらありがたいことでしょうね。私どもが助かる、人間が助かると申します。また私どもが助かりたいと思う、その助けてもらいたいと思う。ではどういう時に助かるのか、それは一つには私どもの願い事を聞いてもらう時、ああしてくださいこうしてくださいという思いが叶えられる時、それこそお金がいるという時にお金をもらったら、これはまたありがたい、あ助かったと思いますね。そしてその難儀な時に、その難儀から救い出してくださる、まあ災難が、まあ、避けて通るというのでしょうか、災難に遭いそうな時に間一髪助かる、助かった、命拾いをしたと思いますね。そういういわゆる形の上において助けてもらうということももちろんありましょうけれども、ただ私どもの願いがその願い通りになった、災難から逃れられたといったような助かり方、そういう助かり方が本当の助かり方とは思えませんね。まあ一時的な、何と言いましょうかね、仮の助かり方とでも言うのでしょうか、仮初めの助かり方、確かにそういう助かり方もいただいていかねばなりませんけれども、私どもが思い通りになることによる助かり方というのは、そういつもかつもあるものではありませんね。むしろ思い通りにならないことの方が多いでしょう。ではその思い通りにならないようなことの中にでも助かっていく、助けられるものをいただくにはどうすればよいのか、私どもが助かるということは一体どうあれば助かるのか、それはもう師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる泥の心になることですね。泥の心、一切を受けて受けて受け抜く心、いわば私どもの身の上に起こってくる出来事、まあ成り行きというのでしょうか、それを泥の心で受ける、まあ受ける心ですね、受け抜く心とでも言うのでしょうかね。そしてしかもその私どもの身の上に起こりくることを受けるだけではなく、そのただ単に辛抱してぐうぐう受けるというのもありますね。昔テレビの朝ドラですか、まあ辛抱し辛抱して辛抱して受け抜くというドラマがあったようですが、師匠が教えてくださる泥の心は、ただ人間ががむしゃらにひたすらに辛抱して受けていくというのではありませんね。まあそういう一面があるのはあるのでしょうけれども、そこでとどまるものではない、ただ辛抱しておればよい、ただ受けておればよいというのではない、その受ける受け方も 受けることによって自らの心を育てていこうという、もしこれが私どもの心がただ何も変わらない、心のありようが変わらずに、ただよしこのことを辛抱して受けていこうということであったのでは、それが5年通行が10年通行がまあ大したことではありませんね。どこかで辛抱しきれなくなって切れてしまう、これほど辛抱したのにといったようなことにもなりかねませんね。そういう辛抱、ただ単に辛抱するというような受け方ではありませんね。その受けるといっても、受けることによって受けるその最中に自らの心を改まっていこう、自らの心をいよいよ大きな心に、広い心にしていこうというのですね。何のために受けるのか、このことを受けることによって相手の人が助かる、私が我を出さずにここで私の我をまあ抑えてというのでしょうかね、辛抱して受ける、そのことによって相手の人が助かる、その相手の人の助かりを願って私が受ける、辛抱するということになると、これはまた一回り私どもの心が大きくなるのではないでしょうかね。ただ言われたことを言われたから、上司から言われたからとぐーぐー受ける、ぐーぐー辛抱して受けるというのでは、いつまでたっても心は育ちませんね。よし、これは神様が私の心を一回り大きくしてくださろうとする働きだ、このことを、そのことを、神様の私の心を育てようとしてくださる働きだと信じて、そういう確信を持って受けさせていただく、そのことによって自らの心をいよいよ大きく豊かなものにしていく、そこに初めてその受けるということが意味が出てくると思いますね。それこそただがむしゃらに受けるのではない、そのことを神様のお働きだとして、私の心を育ててくださろうとする、育てようとされる神様のお働きだとして受けていく、神様が願っておられることとして、私が辛抱することを、このことを受けることを神様が願っておられるんだとして、いわば神様のお心を心として受けていく、そういう受ける心ですね。ただ我力で受けるのではない、神様のお働きを確信するから、信じるから、神様が私の心を育てようとしておられるその働きだと信じるから、そこに受けて受けて受け抜くことができる、またその受けた暁というのでしょうかね、そのことがまあどういう展開になるだろうかと楽しみにもなってくるわけですね。しかしその受けたからどうこうなるということを当てにして受けるのでは、本当の受けるではありませんね。師匠の受け方は、このことを受けたらあとどうなるだろうか、あとこうなるだろう、ああなるだろうといったような受け方ではなく、もうただ純粋にこの先どうなろうと、それこそついてきなされ、この提灯に、いわば行く先は地獄の果てかは知らねえども、ついてきなされこの提灯にといったようなことですね。決して苦労はさせやせぬと続きますけれども、その 行き着く先は地獄かもしれない、どこかわからないけれども、神様あなたのお働きについていきます、受けて受けて受けな、受け抜かせていただきますという、その腹が決まる、そしてその泥の心を稽古する、そういう時に初めて真の助かりの世界へと導かれるのではないでしょうかね。泥の心の稽古なしに私どもが助かるということは、それは買い初めの助かりにすぎませんね。またぞろ助からない心が起こってきますね。私どもが真実助かっていく、そのためにはどうでも受けて受けて受け抜く、そしてそのことを自らの心の需要としていく、神様のお働きを信じてそのことに取り組ませていただくという泥の心の稽古以外にありませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。